詩編92編を今日は学びたいと思っています。実は90編と91編、そしてこの92編はおそらく何らかの形で関係を持った詩編ではないかと言われています。内容的にも共通する部分もありますし、連続している部分もありますので、そうなんではないかなというふうに思われます。でこの92編は、この新改訳2017版では3つの段落に分けていますが、これは誠に適切な分け方ではないかなと思いますので、この段落に従って御言葉を学んでいきたいと思います。この92編の大きな字の下の方に賛歌安息日のための歌というふうに書いてあります。安息日というのは出エジプト記20章の有名な10回の中にの第4番目の戒めにこう書いてあります。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。このように言われています。ユダヤ人たちにとっては安息日は金曜日の夜から土曜日の夜までが安息日であったわけです。けれども私たちはこのイエス様がよみがえられた、復活された日曜日を聖なる日として、主の日として礼拝を捧げるように変わりました。で主に感謝することは良いことですとこの詩編は始まります。良いことというのは、道徳的に良いとか悪いとかということではなしに、神様の御心にかなうことであるというふうに、理解することができます。私たちはこの日に仕事を休み、主を礼拝し、主の御言葉を聞き、主に祈りを捧げ、立ち止まって一週間を振り返り、主の前に罪を悔い改め、主の恵みと真実を覚えて、主に感謝と賛美を捧げるのであります。このようにして2週間に一遍という形で礼拝に参加していただいているんですけれども、早くこれは毎週になるといいなと私も願っていますし、皆さんもそうではないかなと思います。何かこう曜日の感覚が非常にこう難しい、今日は何曜日だっけという感じですね。でも私はもうクリスチャンになって50数年になりますけれども、もう体に染みついてるというか、なので日曜日があって月火水木金土というふうに行くわけなんですね。ですから皆さんと2週間に一遍お会いする、それでもまだお会いしないよりはずっといいんですけれども、このリズムがちょっとこうまだ取れていないというのが現実ではないかなと思います。私たちはこの日に立ち止まって1週間を振り返りましょう。いろんなことがありましたね。いろんな人に会いました。随分暑い日だなと思ったり、また愛する方が亡くなられたり、いろんなことがあります。でそういう中で振り返って神様の恵みを覚えるとともに、自分の失敗や過ちを覚えつつ、神様に許しを請い、そして許されて神様を褒めたたえる、 意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌うことは良いことですというふうに言われています。そして朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは、これは全部良いことですというふうにつながるわけですね。この恵みというのは毎回申し上げておりますが、神様が私たちと結ばれた契約に対して神様が誠実にそれをお守りになる、私たちの態度にかかわらず神様は態度を変えない、真実であり誠実なお方であるということであります。そしてこのようにこの主への賛美をすることは、神の御言葉の宣教につながっていくんだというふうに私は信じています。どのようにして賛美するかというと、従言のことに合わせ、盾事の絶えなる調べに合わせてとあります。ダビデは盾事の名手だったと言われています。従言のことですから、従言10本のこの弦が、ハープのようにあるわけですね。昔から楽器はあったわけです。2、3000年前から楽器はあったんですね。でこの礼拝においてですね、ピアノがここにあり、またパイプオルガンが上にありますけれども、普段の礼拝ですと、200名とか200数十名の方が集うことがあります。その時にはちょっとピアノだけではいわば音量が足りないんですね。マイクとか、スピーカーでやれば大丈夫でしょうし、エレクトーンのような電子の楽器を使えばいいんですけれども、できるだけ自然の音を大切にしたいということで、パイプオルガンがあるわけです。もう何回も申し上げていますので本当に簡単に触れますけれども、私が1969年に浦和福音自由教会前の街道に初めて行った時には、ピアノとエレクトーンで、この礼拝を導いておられました。そのエレクトーンがちょっと調子が悪くなったので、その当時、いいエレクトーンだと言われていた黒田トーンを買うことにしました。そのために結果的にですね、一人の方が、亡くなられる前に、大変多額な献金をしてくださいました。その方は音楽が賛美が大好きだったので、その方のことを記念して、黒田トーンを買いましょうかということになったんです。で、大渕光一さんと私が選ばれて黒田タウンを見に行ったり、聞きに行ったり、それから竹藤豪樹先生という、パイプオルガンを弾かれる方のところに相談に行ったりいたしました。竹藤先生のお宅にはドイツで作られたドイツ製の、大変大きなパイプオルガンがこのお家の中にあったわけです。でそれを弾いてくださって、私と渕さんは非常に感動して帰ってきて、それだけのお金があるんだったらもうちょっと頑張ればパイプオルガンが買えますよと言われて、その気になって帰ってきたんですけれども、皆さんの議論を経て、約1年後ぐらいでしょうか、パイプオルガンを購入することに決めました。そして1977年に、この前の礼拝堂ですね、の講壇の上に、本当に3分の半分ぐらいパイプオルガンが占めてたんじゃないかと思うんですね。そういうふうにしてパイプオルガンがありました。 まあ、この度ここに十数年前に引っ越してきた時に、そのパイプオルガンは古川の、被災地である古川の教会がぜひ譲ってもらいたいということでお譲りして、もちろんお代は支払っていただいたんですけれども、それでこの新しいこのオルガンを入れたということであります。私たちにとって声で、自分の声で賛美をするとともに、もし楽器があればそれはさらに素晴らしいものになると思います。詩編の作者はこのように続けます。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました。あなたの御手の技を私は喜び歌います。まあ、これはもちろん天地創造を指しているとも考えられますが、それだけではなく救いの御業を語っているわけです。私たちは神様の前に礼拝を捧げることができないものでありましたけれども、神様の救いの御業のゆえに私たちは罪許されて、感謝と喜びを持って喜び歌い、また詩を賛美しているわけです。さて、次の五節から九節までを学びたいと思います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。まあ、これは本当に簡単してこの詩編の作者は歌っているわけです。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう、偉大でしょう。そしてあなたの御思いはなんと深いでしょうか。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私はこの説教を昨日教会でしていたんですけど、自分の机の前にですね、天国への凱旋の、まあ、要するに、まあ、遺言書をですね、教会に出す、それを私皆さんに出してくださいって言ってながら、自分はまだ書いてなかったので、まあ、書くことにいたしました。でそこにあなたが大好きなっていうか、あなたがこう大切にしている御言葉は何ですかっていうところがありまして、自分は何だろうなと、まあ、聖書いろいろ素晴らしいことがところがありますけれども、私は今のところですよ、これからもうちょっと長生きして変わるかもしれませんけれども、ヨハネ3章16節を書きました。神は実に、神様の御思い、神は実にその一人子をお与えになった。愛と神様の痛み、一人子さえも十字架にかけて私たちの罪を許して、私たちを神の子とし、神を礼拝し賛美する者としてくださるために、なんと神様の御思いは深いんだろうというふうに思いました。しかし無思慮な者は知らず、愚か者にはこれが分かりません。悪い者が青草のように燃え入れ、不法を行う者が皆花を咲かせても、それは彼らが永久に滅ぼされるためです。ここに無思慮な者、まあ、思慮に欠けた人ですね、愚かな者、まあ、知恵のない者、これは頭がいいとか悪いとかっていうことではなくて、もう人生に対するものの考え方ですね。悪いもの、まあ、人を貶めたり嘘を言ったり、自分がいい思いをしたいということで悪いものは、そして不法を行うもの、神の御言葉に背くもの、 これについて、むしろのものは知らない、神の御心を知らない、これがわからない、悪いものは大草のように燃え出るけれども、また花を咲かせてもそれは彼らが永久に滅ぼされるためなんだと言っているわけです。そして8節9節ですけれども、主よ、あなたは永遠に意図高きところにおられます。素晴らしい御言葉だなと私は思いました。主よ、あなたは永遠にいつまでも変わることなく意図高きところにおられます。この地上ではいろんな人が、悪を図ったり、また神の御心を損なったり争ったりしているわけですけれども、神様は永遠に意図高きところにおられて、しっかりと人間のすることを見ておられるとともに、神様は人間のそのような犯行に影響されないお方で、権威と力とをもって全てを御心のままに行われるお方であります。主よ、誠に今あなたの敵が、誠に今あなたの敵が滅びます。不法を行う者は皆散らされますと歌っています。最後に10節から15節ですけれども、ここには主に信頼する正しい者への祝福が書いてあります。あなたは野牛の角のように私の角を高く上げ、私にみずみずしい油を注がれました。そのように歌われています。先ほど神様が高く上げられた、高いところにおられますというふうにありましたけれども、神様は神様を信頼する者に力を与え、角というのはこの敵に立ち向かう力ですね。それを、私の角を高く上げ、神様が高みにおられるように、私たちもまた共にこの高いところにおらせていただけるということであります。この前の祈祷会で、斉藤先生がエペソ人への手紙の2章からの説教をされましたけれども、そこに記されているように、御子イエス・キリストはこの世に人として下られて十字架につけられ、死んで葬られ、墓の中から復活し天に昇られたと記されています。で、私たちもまたキリストと共に葬られ、またキリストと共に復活し、キリストと共に天に上げられ、そしてその高いところにおらせていただけるという意味であります。私たちにはその資格がないんですけれども、キリストのゆえに私たちはそのように神様の身元に召されるということです。私にみずみずしい油を注がれたというのは、聖霊を注がれたということであります。私の目は私を待ち構えている者どもを眺め、耳は私に向かい立つ悪人のことを聞きます。高きにいるので、神様の見守りの家に安全であるわけです。だから余裕を持って自分を貶めようとして待ち構えている者たちを眺めることができるし、耳も彼らがいろんなことを、この作戦を練ったり悪巧みをしたり、それを聞くことができる。そのように私たちは守られている存在なんだということであります。で、最後に12節から15節には、神に信頼する正しいものがどのような祝福と繁栄をいただけるかということが、非常に美しい言葉で書いてあります。 正しいものはナツメヤシの木のように燃えいで、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、青々と茂ります。こうして告げます。主は正しい方、我が岩は主には偽りがありません。同じような内容のことがエレミア書という預言書の17章の7節から8節まで記されていますので、それを読ませていただきたいと思います。主に信頼する者に祝福があるように、その人は主を頼みとする。その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、実を結ぶことをやめない。このようにエレミアは歌っています。まあ、実は私エレベーターのところからですね、こう教会の庭を見ていたわけですね。そしたらそこに一本の木が、まあ、立っていました。まあ、植えたわけです。その木をご覧になったことのある人 はいいですけど、ご覧になったことがない人は、まあ、いつかですね、今日でもいいですし、ご覧になってください。もうこんなカンカン照りの中で、でもこの木はすっくと立っていて、この葉が茂っていて、そしてこう影があって、おそらくその影の木陰は涼しいかなと思う。でそこに皆さんのご協力とまた決定によっての井戸を掘ったわけですよね。その井戸の、まあ、井戸があるわけ。まさにこの詩篇のこのように水のほとりに植えられた木のように、日照りの時にも暑さを感じることなく豊かに実を結ぶというイメージをですね、それでいただきました。まあ、めったに私は個人名を挙げることはしないんですけれども、最近私が心にかかる二人の方が天国に召されました。で一人は上田福音自由教会の牧島幸子さんという方です。彼女は今から27年前に上田福音自由教会が始まる時ですね、まあ、まだ伝道所というか家庭集会の頃から集っていた方です。牧島さんと吉池さんという二人の求道者の方がですね、若林先生の家の、まあ、応接まで浦和福音自由教会がの礼拝の説教テープを、その頃はテープでした、ね、テープを送って、それをこう毎週聞いて礼拝をその応接まで捧げていたんですね。でしかし、まあ、集う人が少しずつ増えてきたので、まあ、個人のお宅をお借りしているということは必ずしも良いことではないので、すぐ近くのですね、まあ、昔飯場で使ったのかなっていう感じである、本当に古い、またある意味でボロボロ の家を借りました。まあ、浦和福音自由教会の伝道所だったわけですね。でそれを牧島さんの息子さんが内装をきれいにしてですね、礼拝ができるようにしてくださったんです。でそこで最初に洗礼式はお風呂場で、その家のお風呂場で牧島さんと吉池さんが 洗礼を受けになったんですね。でそれ以来私は弔電を打たせていただいて、そこにちょっと思い出を書かせていただいたんですけども、若林先生からお手紙をいただいて、大変慰められましたということと、この牧島姉妹は開拓伝道の最初から27年間苦楽を共にした姉妹ですってこう書いてありました。でもう一人は栗田正恵さんってこの教会の会員ですけれども、高校卒業してすぐにでしょうね、私がもうこの教会に来た時にはもうすでにこの教会に来ておられたので、約50年以上ですね、この教会の会員として本当に、蒼天祈祷会で一緒に祈ったり、またいろんな奉仕を一緒にしたりした姉妹が先週、昇天されました。このコロナの中なので、私どももお伺いすることができなかったんですね、ご葬儀っていうか火葬に。そういういろんなそういう方が本当に神様につながって、そして実を結んで、そしてこの教会が今も存在しているんだということをですね、私たちは覚えたいと思います。それではお祈りをいたします。父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。主に感謝することは良いことです。神様、なんと感謝の少ないものであろうかと思わせられます。暑いと言っては文句を言い、また少し痛い思いをすると恨んだりする、また自分の希望が叶わないと神様祈りを聞いてくださってるんですかと言いたくなるような不信仰なものでありますが、あなたに感謝することは良いことです。何があってもいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝する生活をし続けることができるように導いてください。そして主の庭に植えられた木のように青々と茂り、花を咲かせ実を結ぶ、そのような生涯を歩むことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。